詩編23編、よく読まれるところであり知られるところですが、まあ、また同時にダビデの歌で、まあ、最も知られている歌ではないかと思うんです。どうしてこの詩がこんなにまで、まあ、いわばみんなに愛されているんだろうか、ちょっと考えてみました。やはりそれはダビデというその人が書いたということも私は大きいのではないかと思うんです。ダビデが書いたこの羊飼いの歌というのが大きな意味があるのではないかと思います。まあ、ご存知の通りダビデは王様です。まあ、2代目の王ですが、初代のサウロが不信仰により退けられたこともあって、実質はダビデがほぼ初代の王のような、つまりダビデからダビデ、ソロモンとずっとダビデ家が王家につく、しかもそのダビデ家、つまりユダからイエス様がお生まれになるという、そういう意味でダビデは初代の王様と言ってもいいのではないか。しかもその息子がソロモンが神殿を建てたということで、その父親である。でもダビデは自分が王様である、その王の栄華を与えてくださった主だという、そういう主という歌ではないんですね。これあるいは少年の時巨人ゴリアテに勝利した、これも有名な出来事で、まあそのことからダビデは始まってはいるんですが、私はどんな敵にも屈しない、なぜなら主が共におられるからだと、巨人と戦って勝利した主であるとも書いていないんです。王よりも前、あと王になるその巨人ゴリアテに勝利したそれよりも前、自分は、まあ、実は8人兄弟の、まあ、言い方悪いですがミソッカス、預言者サムエルがその家を訪れた時に、エッサイの家を訪れた時に息子を連れてきなさいと言われてエッサイが連れてきた、その中にダビデはいないっていうほどの存在であった。何をしていたかというと、その時に羊飼い、もしかしたらお兄さんが最初、まあ、お父さんがやっていたことをお兄さんが受け継いで、さらにその弟の弟の弟の弟の弟の弟の弟の弟であるダビデにまで超下請けですよね。その経験から、でもその私が羊飼いであった、そこから全てが始まっている。あのゴリアテとの勝利でもない、もっと言えばサムエルによって油注がれたその時でもない、羊飼いであった私が主を知ったのはその時だ。主は羊飼いなのだ。これが愛される理由ではないかな。王様のことを語られても、まあ、なかなか共感できない人が多い。巨人ゴリアテと戦った感動する人がいても、やっぱり共感は難しい。しかし本当に小さなミソッカスであった、そこで主と出会い、ああ本当に主は羊飼いである、その豊かな体験を、ああダビデはゴリアテと勝利した時も、王になった時も、またその子ソロモンに神殿の建築を託す時も、もうずっとその最初の少年の時に出会ったあの主は私の牧者、それがずっとあるんだな。だから多くの人が人生に迷った時、あるいは自分が何を原点にして歩んでいけばいいか、あるいはそのもう終わりの近づいた時に、でもダビデがこの主は私の牧者というこのことをずっと貫いた、どんな危険な時にも、また最後の最後、あるいは敵を前にした時、あらゆる場面で、はあ、そうだ、ダビデは主は私の牧者と語っている。そして多くの人を力づけ、まさに私には乏しいことがないと伝えられてきたからこそ、この御言葉は多くの人に愛されているのだと思います。 主は私の牧者、ただの主人というそういう意味だけではありません。訳すのが困難というよりかは非常に深い意味があるので一言では言えない、それをあえて一言で日本語では主という訳になっているんですが、その主と訳された理由はそのイメージを凝縮して主と訳しているのではないのです。主の名をみだりに捉えてはならないという実戒の言葉があるので、それは実はこれはその主の皆にあたる言葉です。みだりに唱えてはならないということをユダヤの人たちは忠実に守って実は読み替えたんですね。それがアドナイというヘブル語で、これは主という意味なんです。普通に主人、なんかしもべがご主人様という時に使うアドナイをここに当てたんです。でそういう当て方をしているので、翻訳の時にもそのままの翻訳ではなくて主という言葉で当てました。もうちょっとうんちく近くなる、うんちくみたいになるんですが、そのアドナイの母音、アドナイだったらアですね、ドだったらオというように、その母音をその元々のこの主の皆の子音、つまりアイウヨのない、それに当てて読むとエホバと読めるんです。今この主の名っていうのはおそらく、ほぼ間違いなくというのも、ユダヤ人がもうみだりで捉えてはならないと言ってずっと言わなかったので、これってなんて発音するんだっけってなってしまったそうなんですね。でそれで下にその発音記号が、そのアドナイの発音記号がついてるんで、今はこれはヤーウェイと分かってるんですが、その ヤの Y ですね、ヤーは H なんです。YHW ですから W ですね。 YHW にアドナイのさっき言いましたAO ってつけていくとイエーホー、最後 A です、バとなる。合体させてそう読んでしまったけど、いやそれはアドナイの記号だから、発音だから違う、でじゃあどう発音するんだって一生懸命研究したら、あヤーウェーと読んでいただろう、それはモーセに現れた時に初めてモーセがあなたの名は何と呼ぶのですか、ここで初めて主はアブラハムにもその名を示さなかった、じゃあここで初めて主の名が呼ばれて、その後で主の名を唱えてはならないとあるから、あじゃあこれが主の名だ、そこからいろいろ研究してそれを凝縮して、いわゆる頭文字を取っていったのヤーウェイ、きっとそうだ、それぐらいすごい実は聖なる言葉なんですね。もう私たちとはもう次元が違う、もう口に出すのももう汚れ、おこがましい。実際にそれでどうしてもヤーウェイというその字を書かなければならないときは身を清めて書いて、書いた鉛筆はもう二度と使わないっていうぐらい、そういうお方だ。だからもう絶対的なお方であり、唯一なるお方であり、私たちは全く異質な聖なるお方でありというのが、この主というヤーウェという言葉の意味なんです。だからそれはそのようなお方が牧者である、私をどこまでも導いてくださる、こんな力強いことはない、これ以上のことがあるか。だからこの方がいてくださるなら私は大丈夫です。それをダビデは羊を飼っている時に確信したんですね。確かに羊にとっても羊飼いというのは絶対的で唯一で、やっぱりいろんな人がいたようですね。もちろん熊とかライオンともダビデは戦ったという、そういう羊を狙う動物もいましたけど、あまり良くない羊飼い、あるいは羊を泥棒しようとするような人、そういう惑わすものがいっぱいいた。だからこそ羊は この方だけ、他の人に惑わされてはいけない、他の声に惑わされてはいけない、絶対的であり、まだその絶対的なお方はかけ離れたお方だ、でかけ離れているから遠い存在なのではない、かけ離れているからこそ自分たちはもう例えばライオンやクマ、いろんな恐ろしい存在に対して自分たちは全く無力で恐ろしいけど、この羊飼いはそんな全てのものに対してもかけ離れた力を持っているから、絶対に私を守ってください、それは羊はとても弱い存在で、まあ、角をくるくるくるくるって巻いてますから、敵が来た時に、まあ数も多いからって言って、よし桜を組んでいこうって言っても、まあ勝てないわけです。どうすることもできないわけです。言ったら羊のその弱さのゆえに、でそうすると羊飼いって実に厄介なわけです。何から何まで面倒見なければいけない、場合によってアブがボーンって飛んできて、そのアブが羊にとって悪い病原菌を持ってるということがある。だからこの小さなアブですら羊はパニックになる。だからその大きな敵だったらずっと見張ってればいいけど、そのハエまで何度アブまで何度かしなければいけない。もう羊飼いは本当に丁寧に羊の世話をしなければならない。でも自分のそのどんな問題があっても、この羊飼いは私の世話をしてくれる。私がたとえどんなであろうとも、この方は、つまり